KDDI デザイニングスタジオプレゼンツ午後6時のトークショー表参道物語、日本のスタイリスト界の草分け高橋康子さん、そのやっこさんが60年代から見続けてきた原宿、その原宿から生まれたカルチャーをゲストと共に語り合う午後6時のトークショー。それでは最後までごゆっくりお楽しみください。
でも先ほどのニュージーランドのお話の中で、はい、ニュージーランドでは古い家ほど高いっていうお話が、
ね、
それすごくいい価値観だなと思うんですけど、
やっぱり自信がないことは大きいでしょうけど、もう古くて伝統のある石造りの家なんかの方が圧倒的に高いんですって。
新しいものは安い、
まあ、やっぱり新建材なんか使ってしまえば当然価値は下がるわけで、昔の家ほどちゃんと作れてるわけですから、当然簡単に言うとヴィンテージのアンティークの家具と同じですね。アンティークの家っていう感覚だから、だから割と高いんですよ、僕がいいなと思ったものは。
私が今借りて住んでるんですけど、そのうちもアンティークなんですけど、はい、9月にバラしちゃうらしくて引っ越ししなきゃいけないことが。
お探しですか、じゃあ今。
1週間ぐらい前に判明したんです。
あ、じゃあ、うん、9月までに何とかしなきゃっていうのが今分かったと。
そうなんです、分かったとこなんで、まあ、
じゃあいよいよ田舎ですか。だから嫌だって言ってるんですよね。
そう、千駄ヶ谷いないかなと思うんだけど、ああいう庭があって立て付けの悪いドアがあったりするようなうちはないんじゃないでしょうかね。
なくなってきましたよね。
それこそちゃぶ台はないけど風も吹き抜けますしね、
うん、もう何が嫌だって、家ってこう買ったりなんだりしてしまうと、うん、前にすごくいい、もう絶対将来家は建たないぞ、公園の前とかね、うんうん、そういうのがやっぱ絶対いいと思いました。
あ、建っちゃったんですか。
いや、最近は僕の目の前は中川翔一さんっていう政治家が時々酔っ払って建ってますけど、ね、囲み取材なんかやってて僕帰ると「幸宏さん最近来電聞いてんだよ」っつってiPod のイヤホンがボトッと落ちて「中川さん落ちてますよ」でもすごく言い方で気さくな。僕より一つ年下なんですけどね。
そうなんですか。
配信はな、YMO はな、ないんだよな、一人ずつの名前しかって、ね、ちょっといろんなとこあってやってないんです。あ、そうなんだっていうのをこの間知ったみたいで、軽くお酔いになった状態でいつも囲み受けてらっしゃるんで、なんかいい感じの。
じゃあご近所さんがよかったですね。
真向かいで、その代わりお巡りさんが毎日僕のこと見てますけど、ポリスボックス立ってますから、出入り高橋幸宏は何時に大体帰ってきて何時ぐらいに出ていくってことも全部バレてますからね。まあでも逆に良かったです、そういうお宅で。やっぱりマンションとか建っちゃうと嫌ですよね。
ねえ、本当ね、うん、
建物の高さ制限も絶対重要だし、あと緑がないとこはだから都心ど真ん中ダメですね、僕やっぱり。千駄ヶ谷うまいとこ目つけてますよね。
そうなんですよね、偶然なんですけどね、うん、
都心なのに緑がある、
うん、そう
卑怯ですねそれ。
なんかね本当に緑の勢いがいいみたいですね、あの辺は。明治神宮もあるし、
あ、そうかそうか、
明治公園があって、それから新宿御苑、みんなまあ徒歩で5分ぐらいで行けるから、
うん、
でやっぱり原宿と同じで千駄ヶ谷も向こう側だっともう緑で駅が、そういうのってなかなかないですよね。
ないですよね、うんうん、そう、僕は山手生まれの、それはお前は何を着ても色白のよく似合う子供だよって言われたって言ってるんですけど、口では周り田んぼでしたから昔ザリガニ取りとか本当十和歌とか緑和歌ってそういうとこだったんですよね、うん、
で明治神宮の中にもザリガニいますね。
あ、そうですか、うん、だから別に僕山手でも何でもない、ただの割と東京の田舎の方っていう。成城なんて別荘地ですからね昔は。関係ない話です。都心はほんのわずかですよ、うん、もう今でも僕が奇跡的に思うのは、後の文化で六本木のキャンティ文化があるじゃないですか、
はいはい、
僕たちの先輩たちが作った、うんうん、で僕は生まれて初めてハンバーガーを食べたのが バーがいいんですやっぱり。
ありましたねあの辺にね、ええ、
まだあるんじゃないですか、バーガーは。あ、そうなの、ハンバーガーはあると思います。
それでキャンティの後ろがねスペイン村で不思議な、そうそ
うそう、三浦健二もいましたね。
いました。あ、もういないんですか今は。
あ、分かりません
数年前まではいたような行ったことがある。
じゃあまだいるかもしれないですね、うん
うん、あの辺にあのスペイン村にいた人がいますね住んでた人。
あ、そうですか。
カメラマンの方とかもいましたもんね昔、
うん、なんであんなあの年代ってカメラマンの人たち多かったんだろう。今だって多いんだろうけど、ね、なんかこう、うん、ね、
いや今の方が多いんじゃないですか。
それは多いでしょうね、うん、だってスタイリストだってデザイナーだってなんだって、うん、ね、今の方が横文字の人多いんだけど、うん、なんか横にみんな知ってましたね。
知ってましたね、うん、よく遊んだしね、
うんうん、今日はちなみに北田さんは今日来てないのかなと思ったら、
そうなんです、
沖縄ロケだそうで、
そう今朝立つんで私が今日から沖縄だって言うんで、じゃあ、これに寄ってからって言ったらダメなんで朝からでって、うん、くれぐれもって言ってました。それリリーさんもねこの間来るよ来るよって言ってたのに映画のなんか主役なんですってね今。
あ、リリーね、うんうん、リリーは僕に時々シャンプーを送ってくれますけどね、水道橋博士の
何ですかそれ。
いや秘密ですとってもいい髪の毛にいいというのがありました
そういうこと
で先日ここで僕が見に来てた時に、ええ、やっこさんが僕次僕とやりたいとおっしゃってくださって、ええ、でその後ちょっと軽く打ち上げ行ったじゃないですか、
ええ、
あそこでリリーにゆきろさんシャンプーいりますってちっちゃい子で言われて
あ、そんな会話があったとは全然知らない。
どんなやつって言ったらいや水道橋博士の あれかって言って手に入るのって言ったら水道橋博士はいつも50本持ってるからって言ってじゃあって1本送っていただいたらちょうど1ヶ月ぐらいも経ったらこの間いきなりメールが入ってて忙しいだろうにゆきろさんそろそろ追加の時期が来ましたあ、なかなかマメなやつなんだなと思って。
あ、そうですか。私はねあの後突然やっこさんこの間はお疲れ様でした、それでまた今度ご飯食べましょうって入ってって、
ね、そういうとこ、うん、ちょっと、うん、あの顔でマメなんですよあいつ。
そう、それからがねなんか季節の変わり目で暑かったり寒かったりするのでお体に気をつけてくださいって、これって
顔と違いますよね。
東京タワーを描いた人の文章かなと思って、なんか
いや東京タワーまだいいけど他がもうちょっとエロいことばっか書いてますからね
それで私こんなこと喋ってていいのかな、それで私も返事でこの間はとても楽しかったですって書いて、でもこれでやり取りだと小学生のメールのやり取りみたいになっちゃうから一行かっこいいことを書こうと思ってずっと考えたんですけど思いつかなかったから、また今度会う時が楽しみですって書いて送っちゃった
ん
で、
結局小学生のメール
もう本当に平凡なメールのやり取りを一回しただけであと音沙汰なし、は
い、そういえば僕も大した返事書いてない本当にいいのとかねでもそれどこで手に入るのとかね、
そういう実質的なことがあるでしょ、私は全くないんで時節の挨拶だった。
時節の挨拶素敵ですよ今時ちゃんと。
あと字もすごく綺麗ですよね。
すごいんですよ達筆で。
すごい上手ですね。
もうそれ送ってきた時にこう筆ペンかなんかで嫌味なぐらい僕自分で自分の字には小学校の時からもう恥は捨ててるんですけど、すごい達筆なの。それでこの間のミカバンドの時にも一曲詩書いてもらって、タンブルウィードっていうすごいいい詩を書いてくれたんですけど、イラスト付きでね。もうタンブルウィードってワンワードなんだけど。よくマカロニウエスタンとかクロス映画で草がこう転がっていくヒューっていう、例えば映画で言えばラストピクチャーズショーなんかでこう、はい、虚しいような人のいない街にゴーストタウンにこうヒューって転がっていく草のことなんだけど、
そうなんですか。
その詩を書いてくれたのを全部こう直筆だったんですよ。イラスト入りの最初読めなかったんですよ僕英語以外はこう字がすごい達筆で、
うん、いや原稿は全部ね手書きだって聞くからびっくりですね。
あ、でもその気持ち分かります僕、うん、手書きで書いてから、PC に、うん、漢字の変換とかその方が楽なんでやったりしますけど、うん、原稿は基本的には僕も手書きですね。
私手書きじゃできないんです。
何でですか。
私はパソコンの方がいいんです。
あ、
だとなんか言葉が浮かぶんです。
あ、整理されてるこう、うん、 替えとかしてると浮かびやすいことありますよね、うん、確かにね、
なんか不思議なんです、すぐこう私かぶれちゃうんですよね、うん、だから本当にパソコン歴とか短いし、それから大したことできないんですね、だから余計ね、なんかなのにもうパソコンの前に座ってこうそういうことやるのが好きで、でもやってることは2種類か3種類なんですよ、
うん、別に十分じゃないですかそれで。
そうですかね、
あの10種類やった方が偉いわけじゃないですきっと、まあ、音楽をあの PC で作れるようになっても本当に長いんで、うん、どんどんどんどんテクノロジーが進歩していきますけどね、あの今やレコーディングというのはハードディスクレコーディングがもうメインで、うん、テープっていうのは存在しないんですよね、ほとんど、だからそれはちょっと寂しい限りだなと思いますけどね、アナログ版がまあ出てくるようにまたテープレコーディングっていうのが復活するかっていう時期もあったんですけど、うん、結局今またハードディスクになっちゃいましたね、なんかそういうものがテクノロジーの進歩とともに少しずつ携帯化ということは大歓迎なんだけど、でもなくなっちゃいけないものもあることは歴然としてこうあるんですよね、うん、音音楽の世界にもファッションでもこう繰り返すっていうけど、実は全く繰り返してはいないんですよね、
全くじゃない、全く繰り返したら変ですよね、
変ですよね、
うん、あのやっぱりボリューム感のバランスとか色の感じ、テキスタイル全部違いますね、
あの今のスタイリストの方たちが若い、うん、70年代風とかいうのを見ると時々笑ったりしませんか、
うん、
でも違うだろこれってでもよく80年代っぽいとかありますけど、
でもね、なんていうのかしら、例えばあのジギースターダストの頃の彼のこう例えばドキュメンタリーの、うん、フィルムを見るのと、何でしたっけ映画ありましたよね、何
ありましたね、あの、うん、ベルベットゴールドマイン、
ベルベットゴールドマイン見ると、はいはい、やっぱりねベルベットゴールドマイン、私ですらねベルベットゴールドマインの方がグラムかなと、あのギラギラ感がもう10倍ぐらいギラギラになってんですよ、うん、でね、なんかねとてもあの昔のギラギラが素朴に思えちゃうね、
あ、
うん、だから再現した方がやっぱ10倍ぐらいに再現しないと感じが出ない、うん、だからやっぱりあの三丁目の夕日が、うん、あの10倍ぐらい懐かしくなっちゃってるから、
なるほどね、
いるあのあ
デフォルメしないとその感じが
なんかあるんじゃないかな、うん、そういう感じっていうのは
っていうか、うん、若い人たちの中のイメージにきっとそういう、うん、
そっていくとね、
うん、そのぐらいすごいものになっちゃうんでしょうね、うん、実はそんな大げさじゃない
かったのにも、そうなかった、
なるほどね、あ、そうかもしれないですね、うん、全てのことがそうかもしれない、過去のことを、う
ん、こうで、ね、だからあんまり自分で懐かしいとかねノスタルジックな気持ちに浸って書いてると嘘になるっていうか、そんな感じがあるかな、
うんうんうん、なるほど、はい、
これであの話は変わっちゃうんですけども、今日はあの開演前に今日ここに来てくださった皆さんから質問を募集してまして、
先に言っといてくれたら考えてましたのに
であの今までのお話の中に出てきた、質問もあるんですけれども、
はい、
いくつかちょっとここで伺ってみたいと思います。ゆきろさん、これまであのファッションのデザインを多く手掛けられてますけれども、はい、今後の予定などについて伺いたいと。
ゆきひろたかしコレクションっていうのを3年前にお店全部畳みまして、やめようかなと思ってたんですけど、最近加藤氏と会ってるうちにスーツのブランドやりたいなとか思い出して、ちょっとトム・ブラウンというあのニューヨークのデザイナーが出てきたのに影響を受けまして、やってやろうじゃないかって気がちょっとしてきちゃったんで、ちょっとまだ分かんないですけど、なんかもう本当に好きな人だけ買えばいいやっていうようなスーツのブランドをやってみたいなって気は今はちょっとありますね。
それすごく楽しみですね。
ちなみにトム・ブラウン知ってる人どのぐらいいるんですかね、今の話に出てきたデザイナーニューヨークの、手挙げて、あ、少ないですね、池広ね、3人、
でもあの多分もう今年の9月からあのブルックス・ブラザーズと彼契約するんで、うん、IB のこう王道のそこと、うん、トム・ブラウンがどううまくコラボするかっていうのすごい興味あるところで、
うん、せっかくなのでどういうスーツかっていうのをちょっと皆さんに
簡単に、もちろんものすごいデザインした服もいっぱいあるんですけど、スーツ代表的なのは、彼曰くはその70年前のスティーブ・マクイーンとかジェームス・コバーンとか あのショーン・コネリーが着てたようなタイトなスーツ、袖はもう本当にこのぐらいカフスが見えちゃうぐらいタイトで、ウエストはもうすごいハイウエストでベルトレス、ネクタイはきちっとネクタイピンをして中に入れるみたいな。その代わりとっても変わってるのは丈をね、くるぶしが見えるぐらいの丈で履くんですよね彼、うん、おまけに裸足
でも
革靴、
幸宏さん似合いますよね。
トノバンがこの間一着持ってましたね、生意気に。
なんか何でも
慌てて僕が買いましたね
今日本当に来てきていただくとよかったです
60万ぐらいするっていう、
ニューヨークで5000ドルかららしいです ね、
すごいですね。
誰でも着れるものではないですね。
でも一つ買ったらなんか多分起きないじゃないかな、しばらくはその、普遍的な結構スタイルなんで、はい、ただブルックス・ブラザーズが出てこれトム・ブラウンなんですよねって言ったら、うん、本物はこっちだからって言えるように一つ持っとこう
か。お父さんが買って孫にまで。
そう
なるほどね、それはいいかもしれないですよね、はい、で幸宏の作るスーツの場合はそこまでの値段ではないと思ってるんですかね。
全然、うん、でも生地にこだわったら高くなったらしょうがないって、これはもう、もう自然の摂理
なので。なるほど、価値の分かる人に来ていただくブランドになるだろうと。
そうですね、そういうものを実はあんまりやったことないんですよ今まで。最初の頃のブリックスはそういう趣旨だったんですけど。
そうですね、そうですね、うん、憧れましたね、う
ん、なんかね私もCM でたまに作りますでしょ。だから、はいはい、浅草でなんかもう70とか60いくつから70ぐらいの男性たちがこうやってる生地問屋さんとかがあって、これっていつまで持つのかなと思ったら、やっぱり先々月ぐらいに潰れましたね
それ悲しい話ですか、
だからもう、うんですねいやごめんなさい、今ふっと思い出したんですけど。
でもテーラードっぽいの服とかを真剣に作っていくとやっぱり再現ないので、生地も、でそのじゃあそれがその朝とシルクをどんくらい混ぜてどういう生地働いて織って、でそれと普通 の、 プレステルが入ってて、まあ別に今プレステル入ってても高い生地いくらでもありますけど、どう違うのって言われたら別にそれはもう着る人の気分でしかないので、この服を着てる自分が好きっていうような服を作らない限りはもうあんまり意味がないと思いますね。
昔江戸時代の、まあ、後期でしょうけど民芸とか、はいはいね、そういうなんか日常使いの中にこそ美があるっていう考え方の日本人の作った思想がありますけど、そのあたりっていうのがなんかようやく幸宏たちの世代というか一回りして発信できる立場にいるんじゃないかななんて思うと、この間ブルームーンブルーなんかもですね、音楽ですけどもそういう風な精神がすごく新しいんだけれども、そこの緻密なところの美しさとか美は誰にでも分かるものではないかもしれないな、でもそれがようやくこう我々の世代の中から発信できるっていうのはちょっと感動しましたね。てかこれは他の国の人にもなかなか出せるもんじゃないって思うと、まあ幸宏たかしブランドのスーツができるっていうのはこれはもう東京でできるイコール世界のトップにいきなり出るっていう感じがするのが、まあ原宿のすごいとこかなとも思うんですけどね。
そんなこと言っていただくと嬉しいんですけどね。
いや皆さんにもなんかこう原宿ってね、いろんなものが今こう混在としてると思うんですよね。安くたくさんっていう80年代っぽいノリのまんま成長しようというあがいてるところもあれば、まあそういうのじゃなくてさっきのゴローズもそうですけども、一生に一個持ってれば幸せみたいなものとか共存してますよね。そんな中で多分次への向かう価値観っていうのが多分何も言わないんでしょうけど幸宏の曲の中にもあると思うし、もっと読みたい知りたいっていう人がやっこさんの本を読んでいただくとですね、そこが全て現れてるわけなんですけどね。
私もね本当にね去年いただいてからずっと朝聞いてます。
ありがとうございます。
もう気持ちが良くて、でこれがねなんかこれ何プログラムですか、でサインがしてあるのあそこで幸宏さんのサインで私も一冊キープしてますけど、 なんかとても素敵なんでお帰りに見てください。
これはあれです、あのブルームブルーのパンフレットなんですか、ツアーパンフレットなんですけども、あのブルームブルーって全部英語とかスウェーデン語でやったので、あの詩の訳がなかったなと思って、自分で訳した詩を全部中に入れたやつですね。なんかこのツアーに参加したアーティストがみんな最近コマーシャル出てるんですよね高田蓮君でしょ、それからこのマーク・ビアンキっていうハウスペースホリデートグループの彼も今度ビール出るらしいし、若手がスティーブ・ジャンセンも年取りましたけど
でもやっぱりなんかこうすごく久しぶりのユキヒロさんのアルバムだったわけじゃないですか、ソロアルバムとしては。
ソロでは7年ぶりだそうですね、うん、
やっぱりもう新しいアルバムを作りたいって気持ちがやっと起こったってことですか。
いや、それまでねスケッチショーやったりヒューマンオーディオスポンジやるんで忙しくて、自分のやるっていうのがもう全然思いつかなくて、でその前にケイチとビートニックスも1枚作ってたんで、あれが7年ぶりだっていう意識が自分の中でなかったんですよ。今またちょっとやる気になってるんで、年内にはまたもう1枚
作る
やり始めようかなと思ってます。
あ、それは素晴らしいニュースです、ね、
はい。まあたまたま5月19日にヒューマンオーディオスポンジのライブもあるし、まあそのうちまた7月にも違う形で発表できることがあるかもしれないので、それ以降またソロの方もツアー秋口以降やりたいなとは思いますけど。
もう去年のソロアルバムとミカバンドの復活と、もう本当にずっと活動し続けてますよね。
僕の割には頑張ったなっていう、あのほとんど死ぬんじゃないかなと思ったんですけど、筋トレもやったんですよ家で、あの通販のこういうの買ったりしてね。
はじめさんもやってるそうです
し、ね、はじめはもう本格的ですよ、もうバリバリに。あのはじめは本格的なんですけど、僕は通販で、あとは非常にプリミティブに、腹筋60回腕立て30とか、でもつくもんですね筋肉は。あのミカバンド2時間のステージドラム一応叩けましたからね。最初死ぬんじゃないかと思ってたんだけど全然大丈夫でしたね。
あのやっこさんはミカバンドをご覧になってていかがでした？はい、
もうあのすごい楽しかったんです。それであの、まあ、終わって気分よくまた楽屋に行ったらびっくりするぐらいあのたくさんのミュージシャンの方がいて、同窓会みたいでしたね。
うん、そうでしたね。ユーミンいましたね。
いましたね、うん、でユーミンと布袋さんと並んでましたね。
フミヤ君とか、なんか異様なところの人もいっぱい、なんかイッサもいたし、いろんな人いました。
それでなんか私とユキヒロさんがトークショーをするっていうのをあの布袋さんがどっかで聞いたらしくて、やっこさん次僕呼んでよって言ってましたので、なんかあのミュージシャンのなんかチェーンがまたこっから
そうですね、
始まるかもしれません。
友達の輪ですか？
はい、あのなんかあ
れみたいな、これあの
なんかあのなんだタモリさんの番組みたいなんですけど、すね、大貫妙子さんとかも言ってくださったので、どこまで続くか分かんないんですけど、
あもうやれ行けるとこまでミュージシャンで行ってみてくださいぜひ。
あのもう一つ質問をいただいてるんですけど、はい、いいでしょうか。これあの、今日この辺に初めて今日この辺りに来た方みたいなんですけれども、この後食事をして帰る予定ですが、おすすめの店を教えてください
そんなん自分で考えろそのために情報誌がいっぱいあるんじゃないですか。だいたい自分こういう人たちって自分たち の行きつけの店は教えないもんなんですよ。だいたい意地悪で、本当は皆さんに教えたいんだけど、そうするとキリがないからっていうのもあるんで、やっぱり、きっと若い方なのかどうか分かんないですけど、自分の足で探しましょう。美味しいお店とか素敵なお店は、
これゆきひろさんやっこさんは、あここ美味しいんじゃないかなとか思う店って、例えば初対面でどういうお店が美味しいと思ったりします？
は初めて行ったお店ですか？
勘、はい、で
勘か。あの表面上小切れすぎないこと、それからあでも結構ね、結構ミーハーにね、雑誌とか見てここ良さそうと思って一応行ったり電話したりしますよ。
打率はどれぐらいですか？
半々ぐらいだからやっぱり人づてに美味しいって聞いた、やっぱり人に頼ってんだ僕もの方がいいですね、確実。
ナチュラルな関係の人とこうね、そうそうそうそう、じわじわと情報をね、
そうそうそうそう、うん、だいたい予約が取れないお店っていうのは安くて美味しいですね、うんうん、
なんか私もあの 先日っていうか数日前に美味しいお店っていうのに連れてっていただいたんですけど、そしたらそこが今日あのなんかあの予約で満席ですっていうのが貼ってあったんですよ、はい、で入ったら私たちともう一つぐらいしかいないんですよ、はい、でその連れてってくださった人がすごいあの原宿の欅会の方なんで食通の人だったんで、そこ あのコックさんが張り切っちゃってスペシャルメニューを出してくださって、まあ本当に美味しかったです。
それは原宿ですね。
あれ青山、青山ちょっと近所でした。
僕もあの先月ですかね、あ今月だまだ、江戸椿君とあの友ちゃん夫妻にいつも僕が行っても予約取れないで、つい行っても次の時を予約を取り忘れてしまうお店があるんですけども、中華料理屋さんで12席で、なんか彼は栗上さんと行ったらしいんですけども、で行きませんかって言うんで、うわ嬉しいと思って CM の撮影とぶつかりそうになったのを CM を飛ばしてでも行ったんですけど、で次の予約はいつ取れますかって言ったら5月28日でしたからね。だから美味しいとこはやっぱり予約はきちっと入れといて、自分が行けなくなっても他の人に譲れるし、安くて美味しいんですよ。教えてあげないけど
後であっちで
後であ
とはこれは、今日来てくださった方の質問じゃないんですけれども、せっかくこういう場所なんだ、池浦さんに僕が聞いてみたかったことがあるんですけれども、なんか最近携帯で写真を撮って送ることを覚えたとサイトに載ったんですけれども
、あのね、携帯を変えたんです最近。それまで僕のカメラは携帯ついてなくてアンテナがついてたんですよ。それで携帯でメールをするってこともめんどくさかったし、どうせなら PC の方に送ってくださいっていつも言ってたんですけど、なんつったって両手でやるのが恥ずかしくて、若い人みんな片手じゃないですか。最近絵文字ですよ。デコメも送っちゃいますよ。この1週間で飽きましたけどね、さすがに送りまくって。一応写真撮っていいと送って、で大体送るのはうちのマネージャーの PC に送って、これうちの今度 あのブログの方に載せといてとか、そういうのですけど。
携帯自体はいつ頃からお使いになったんですか？
携帯はすっごい古い、昔からもうでっかかったから、さすがにこういうショルダーバッグの時からじゃないですけど
私ショルダーバッグから
やっぱりねその次はこのくらいだったんですよね。
そうね。
で車の電話っていうのは嫌だったから車にはつけなくて、その代わりに最初に出た頃、このぐらいの大きさだった頃からなんですけど、それは何のためかっていうと、スタジオに1日3回ぐらいこう掛け持ちするわけです、朝から。そうすると着く前にてんやもん取っといてっていう電話をマネージャーにするのに使ってただけ一切受けないです。だから全部留守電のチェックは3日に1度ぐらいだから、もう要件終わっちゃってるの大体。それはさすがに反省して、最近は一つのツールとしてきちっと利用しようと。
それは何か直接的なきっかけとか心境の変化があったんですか？
先ほどの和尚の役で出た新藤光雄監督の男はそれを我慢できないという映画のロケで、竹中直人に、彼も写真撮るの好きなんですよ携帯で、携帯しょっちゅう変えてるタイプで、別に機械に詳しいわけじゃないんですけど、ユキロさんって鈴木京香ちゃんの前で、ユキロさん携帯どんなの使ってんですかって言って、あ、ダサいですねって言われて、お前そこまではっきりことはないだろうと思ったんだけど、そのダサいですねで絶対で、その後にまたそう言われちゃったんだって言ったら、うちのマネージャーたちはそこがいいんですよとか言ってくれてたんだけど、小原礼っていうミカバンド あのベースの彼が今度俺フォーマンにしたんだって、で黄色どんな携帯使ってんの、いや俺古いからもうほとんど、まさかアンテナついてないよねってそれっきり人前で出せなくなっちゃってそれで変えたんです。
ヤコさんはどうですか？携帯は
私もなんかアンテナこの間までついてたかも
でしょ、
うん、
でもカメラはついてた。
ああはい、何ですか、あの電話するだけです。あ
電話だけ、メールもしません、うん、
メールします。あのね、それも前はしたんですけど、機種変えたらできなくなったんです
覚えるのがめんどくさい。
そう、あの次に覚えに来ますとか買うとき言ってそのまんま。
でもやっこさんあれですよね、あの日本で携帯を使った先駆けの一人ですよね。女性では初めてなんじゃないですか。
そうです、あはどうか分かんないけどでっかかったですよ、重たくて、うん、本当にこんなでした。
要するに受話器持って歩いてるもんですよね、家庭用の、ね、受話器っていうかね、電話を。
それは何年ぐらいなんですか、最初の携帯を持ったのは。
あれ何年、何年ですかね。あのっていうのは私事務所とかマネージャーとか電話取る人とかそういう人が頼んだ覚えがないから、全部自分で受けて自分でこう話してっていうのがずっと続いてるんで、どうしてもそういう大きいものを持たなきゃ。だから留守番電話っていうのが恥ずかしいとか、あの携帯でこう話しながら歩くのが恥ずかしいっていう時代からですから。
なるほどね。だけどね、みんなあの機械に詳しいし、今の若い人たちすごいですけど、その例えば YMO なんてコンピューターを使って音楽を、まあ最初にやったバンドとかいろいろ先駆け的なことを言っておりますが、あの昔ムーンライダーズオフィスにファックスが入った時ですよ、あの会議の時にこれ送っといてくれるって鈴木圭一が、だ誰か他のメンバーが言った時、鈴木圭一がごめんが送っちゃうんだったらその前にコピー取っといてって言ったんですから。それからあのもっと昔ギター、こうスタジオでギターのダビングしてる時にこうギターのコードを誰か踏んでるやつがいて、でちょっと音出なかったんですよね、あれ出ないねって、あごめん俺コード踏んでたわって電気溜まっちゃってるみたいじゃないですか。こうやってかそんくらい結構最近のことなんですよ、みんな。
あの、あ、うん、私もファックスが初めてのファックスの時ハートマークでファックス送りますとか打って送って、なんかこう喜びあった経験がありますよね。
それ京志郎がやってたんですよ ね、 ね送りまくりいろんなところに最初に来た頃なんか嬉しくてね。それついそんなね、そんなに 20、30 年前のことでしょ、うん、ああもうコピー取っといてって言ってた時代ですからね送るんだったら紙ごといっちゃうんだと思ってたの理屈分かってなかったっていう
私も分かってなかったな。
僕も今でも分かってないですけど本当は。
あのでも今携帯とかメールがなくなっちゃったとしたら仕事できますか今。
僕は携帯とメールは別に全然いいです。でも PC は困りますね、やっぱそれがないと田舎には移住できないで、
そうね、
仕事ができなくなっちゃうんで
私も困ります、うん、全部必要ですね。
だからあのもちろん便利なツールは上手に使って上手に付き合うことですよね、うん、そればっかになって携帯病になっちゃうのもちょっと嫌だけど、
なんか多分そういったあの新しいテクノロジーと付き合いながらどうやってその古い家の方が高いみたいな価値観を両立させるかっていうのが今難しいところにいると思うんですけど、
はい、
何かそれで心がけてることとかありますか。
心がけてるっていうか、要するに今世の中ってこういろんなことが逆行するじゃないですか。都市づくりにしてもものすごい路地裏文化がどんどん減ってってビルがどんどん建っちゃうとかね、で新しい古いいいその路地の感じ、東京は東京であるだろうし、そういうものがなくなっていったりとか、むしろそういうヨーロッパではもう逆の街づくりが本当に始まってるわけで、それはまあエコとも関係してくるでしょうけど、やっぱりその辺はもうちょっと東京も乱開発とは言わないけど、ただ便利すぎるのが便利じゃないんだぞっていうのはもうちょっとあの自分たちの年になって勉強したいなと思いますね。
だからきっとこういう原宿をテーマにしたトークショーをやっても懐かしいとかみんななくなっちゃってるってのは悲しいですよね。
悲しいですね本当。
あそこは良かったっていう話だけで
そうなっちゃいますね。
KDDI デザイニングスタジオプレゼンツ午後6時のトークショー表参道物語、次回のこの時間をお楽しみに。